大嵐の中で命がけで船を漕いだ経験を持ってらっしゃる方はもしかしたら皆さんの中にあまりいるかどうか分かりませんけれども、時にですね、私たちは荒波のような人生を通っていかなければならないことがあります。おそらく皆さんの歩まれてきた人生においても荒波をくぐってこられたことがあるかもしれません。そして今がまさにその荒波の中にいるんだというふうに思って生きておられる方もおられるかもしれません。そのような嵐や荒波の中で私たちの心はどこに向いていますでしょうか。どこに向いていたのでしょうか。今日の説教タイトル前にありますように、あなた方の信仰はどこにあるのかというイエス様の言葉から選びました。22節から今日は学んでいきたいと思います。前に映し出しているのは私が使っている聖書協会国調度訳の翻訳で、聖句を前に出しています。22節、ある日のこと、イエスが弟子たちと一緒に船に乗り湖の向こう岸へ渡ろうと言われたので、船でした。聖書の記述を見てみると、イエス様がガリラヤ湖の西岸西側のほとりで説教をした後、押し寄せる群衆から逃れるようにですね、イエス様は弟子たちに船を出させるように命じていることがわかります。そこから湖の東側へ向かうようにイエス様は命じられました。東側は異邦人が多く住む地域だったので、イエス様を求めて押し寄せる群衆はそこにはいないわけです。ですからそういった群衆から逃れ隠れるためにはちょうどいい地域でした。23節、渡っていくうちにイエスは眠ってしまわれた。突風が湖に吹き下ろしてきて弟子たちは水をかぶり危なくなった。群衆から解放されたイエス様はその日の疲れからか船の中で横になってぐっすりと眠りについてしまいました。イエス様を船に乗せた弟子たちはもともとこのガリラヤ湖で漁師をしている人たちでした。彼らはこの湖で生活していましたから、この湖に関してはどんなことも慣れていたわけです。これまでに何度も嵐の経験もありました。そのような嵐に何度あっても安全に船を操縦することができる人たちでした。しかしそんな彼らを今回襲った嵐は、今までとは違うような危険な嵐だったわけです。今回ばかりはどうしようもありませんでした。これまで培ってきたどんな技術もこの日の大嵐には何の役も立ちません。船に水が溜まってくるのをですね、眺める彼らにあったのはまさに絶望の二文字だったわけです。弟子たちは自分の命を救うことに頭がいっぱいになっていました。そして船の底でイエス様が眠っていることもすっかりと忘れてしまっていたわけです。彼らがどんなに努力をしてもそれは虚しく、そこに彼らを待ち構えているものは死でありました。しかしその絶望に直面したとき、彼らはふと思い出したわけです。誰の命令で船を出して湖を横断することになったのか、それを彼らは思い出しました。 そこで彼らは無力とそして絶望の果てにイエス様についにより頼むのでした。24節です。それで近寄ってイエスを起こし、先生先生、このままでは死んでしまいますと言った。イエスが起き上がって風と荒波をお叱りになると静まって凪になった。この場面をですね、マルコの福音書を見てみるとですね、弟子たちが呼びに行ってもイエス様はなかなか、すぐには出てこなかったようです。マルコの記述では弟子たちもですね、先生、私どもが溺れて死んでもお構いにならないのですかというふうに言ってるわけです。私たち死んでいいんですか、イエス様。自分たちが危険の中にあって死と直面し死と戦っているときにイエス様は安らかに眠っていたものですから、弟子たちには苛立ちが込み上げていたんです。しかしイエス様を見つけると、そのイエス様の表情を見て彼らはイエス様についに助けを願い出ました。マタイの記述を見ると、主よお助けください、私たちは死にそうですというふうに弟子たちは叫んでいます。弟子たちは最後の最後の手段としてイエス様に頼ったのでした。彼らの叫びを聞いたイエス様は起き上がり、そして弟子たちの真ん中に立ちます。荒れ狂う波が彼らの船を襲ってくるその最中、それまで何度も憐れみの行為のために使われてきたイエス様のその手を、今度はイエス様は手を上げて荒れ狂う海に向かって沈まれ黙れと叱りつけたのでした。するとどうでしょう、風は止み波は静まり、船は静かな湖の上にただ漂っていたわけです。25節、イエスはあなた方の信仰はどこにあるのかと言われた。弟子たちは恐れ驚いて、一体この方はどなたなのだろう、命じれば風も水も従うではないかと互いに言った。あなた方の信仰はどこにあるのかとのイエス様の言葉に対して弟子たちは言葉をなくしました。あなた方の信仰はどこにあるのか、この言葉は今私たちに対しても向けられているのかもしれません。私たちの信仰はどこにあるのでしょうか。弟子たちはこれまでイエス様と共におり、イエス様がなさった数々の奇跡を見ていました。全く魚が取れなかった場所でたくさんの魚を取れるようにしたり、病気で死にそうな人のことをすっかりと元気にしてしまったり、イエス様を彼らは目の当たりにしていたはずでしたが、嵐が吹き荒れる中、彼らはあの優しさに満ち溢れていた憐れみ深いイエス様が今度は自分たちを見捨てようとしているのではないかというそのような不安に陥ってしまっていたのでした。では私たちが嵐や荒波の中にいるように感じるとき、イエス様は果たしてどこに いたのでしょうか。私たちが嵐や苦難の中を通り抜けようとするとき、私たちは自分の持っている力やこれまでの経験を頼りに乗り越えようとしてしまう、そのような傾向があります。自分にはこれだけの能力がある、これだけの経験をしてきた、あの時はああやって乗り越えた、そういうふうに考えることがあります。しかし自分の力では乗り越えることのできない試練に直面したとき、私たちは弟子たちと同じように絶望を感じてしまうのです。しかしそのようなときこそ、私たちは私たちの人生を導いてくださっているのがイエス様であるということを思い起こす必要があります。そしてイエス様が一緒に私たちの船に乗り込んでくださっているということを思い出す必要があるのです。先日ですね、ある映画を見ました。これをご存知の方おられますかね。昨年の春に公開されていた映画です。僕はイエス様が嫌いという映画なんですね。日本の映画です。舞台は雪深い、田舎のですね、ミッションスクールに、東京からですね、小学生の主人公、この男の子ですけど、ゆら君という主人公の男の子が、東京から転校してくるというところから始まります。今まで公立の学校に通っていたのに、急にキリスト教の学校に入ってきたわけです。初めての礼拝や聖書の授業が、行われている中で、彼はですね、戸惑うわけです。イエス様って何、聖書って何、そんな中、カズマ君という同級生とですね、親友になるわけです。でカズマ君と仲良くなって一緒に遊んでいるうちにですね、カズマ君の家に遊びに行くことになります。そうするとですね、カズマ君のお母さんがどうやらクリスチャンだったんですね。でカズマ君の家に行くとですね、いつもご飯を食べるときなんかはお祈りをしなきゃいけないということでですね、だんだん、それが楽しくてですね、学校の礼拝とか聖書の授業にユラ君も興味を持っていくようになるんです。でそうするとですね、ユラ君の前にですね、小さな姿のイエス様が現れるんですね。これは、彼の中の、想像の中ですけど、イエス様がいるんだということを、彼は感じるわけです。でそれが、小さなイエス様という形で彼の前に現れます。ユラ君は、そんなイエス様にですね、お願い事をしてみることにするんですね。そうするとユラ君が、願うことはですね、必ずイエス様が叶えてくれるわけです。それでユラ君はですね、イエス様のことを信じてみようかなとだんだんですね、思うようになってきます。で彼のですね、このミッションスクールで礼拝をしたり、イエス様と向き合う生活が行われていく中で、ユラ君にですね、大きな試練が訪れてしまうわけです。ネタバレになってしまうので、ここから先気になる方は、ご自分で映画を見ていただけたらいいかなと思うんですけれども、結果的にですね、この試練をユラ君はですね、乗り越えることができなかったわけです。イエス様はユラ君の願いをですね、聞いてくれない、そういう出来事が起こるわけです。でそんな中、ユラ君は絶望に陥ります。絶望に陥ったユラ君は、この自分の目の前に現れるイエス様をですね、小さな手のひらサイズのイエス様なんですけど、それをベシャって潰してしまうんですね。で、それでこのお話は終わってしまうんです。すごく悲しいお話です。イエス様は、僕はイエス様が嫌いだ、そういうメッセージなんですね。非常に悲しいお話ではありますが、遠藤周作の沈黙という映画にも少しつながるところがあります、遠藤周作の沈黙というのは、宣教師が日本にやってきて迫害を受ける中で、自分の祈りに神様は応えてくれない、沈黙しているというですね、お話なんですけれども、せっかくイエス様を信じようと思っていた矢先に、 イエス様を信じることができなくなってしまう、そういった深い悲しみを経験した、ユラ君の少年ならではのもがき苦しみを描いている映画です。この映画、監督ですね、奥山博監督ですけど、青山学院大学の学生なんですね。でこの作品は海外でもですね、大きな評価を受けて、たくさんの国際映画祭で賞を受けたりしている映画ではありますが、この奥山さんの実体験がベースになっている、そういう話なんだそうです。この奥山さん自身は、ご家庭がクリスチャン家庭ですが、彼自身はまだバプテスマを受けていない、そういう方なんだそうですが、そういう彼のですね、経験の中からこれを作品にしようというふうに描いたようです。私たちが苦しみの中でもがき苦しんでいるとき、イエス様が沈黙して何もしてくれないというふうに感じてしまうことがあるかもしれません。この作品の主人公のようにですね。しかしイエス様は常に私たちと共におられ、私たちと同じ苦しみを一緒に経験してくださっています。さらにイエス様はこの世界のあらゆるものを支配する力を持つ創造主であります。弟子たちはイエス様が嵐を鎮めたことを見て驚きました。私たちの苦難も驚くべき方法で導かれるのが私たちの主イエス様です。その方法やタイミングを理解する時が、理解することができない時があるかもしれません。この映画でもですね、ユラ君は理解できなかったわけです。彼はまだ小学生でした。これから長い人生がある中でいろんなことを経験していくかもしれません。しかし彼はその時点ではイエス様のことを理解できなかったわけです。私たちも深い悲しみに陥った時にイエス様のことを理解できないかもしれない。しかし必ずイエス様は私たちを救いへ導いてくださいます。なぜならイエス様は私たちに希望を与えてくださると約束されているからなんです。そのキリストから目を離さずに仰ぎ見続ける、そのことが私たちのなすべきことではないでしょうか。イエス様は必ず私たちを絶望の淵から救ってくださると約束してくださっているお方です。修法に、ですね、各時代の希望からの引用文を掲載させていただいています。前にも出しますけれども、このような言葉が、書いてありました。各時代の希望からの引用です。弟子たちの経験がそのまま我々の経験である場合がどんなに多いことだろう。誘惑の嵐が迫り、激しい稲妻がひらめき、波が我々の上に覆いかぶさるとき、我々は助けてくださることを、おできになる方がおられることを忘れて、自分一人で嵐と戦う。望みが失われて今にも滅びそうになるまで、我々は自分自身の力に頼る。そしてそれからイエスのことを思い出す。救ってくださいとイエスに呼び求めるとき、その叫びは無駄にならない。イエスは我々の不信と自信を悲しく思って責められるが、必要な助けをお与えにならないことは決してない。陸の上にいても海の上にいても、心の内に私たちが救い主を持っているならば、私たちは 恐れる必要がありません。救い主に対する私たちの生きた信仰によって私たちの人生の海は穏やかになります。そして主が最善とご覧になる方法で私たちは試練やさまざまな危険から救われるという約束が与えられています。私たちの信仰はどこにあるのか。私たちの信仰はキリストイエスにありたいと願います。自分自身のことを見続けるのをやめて、どのような荒波にあってもキリストから目を離さずに、必ず救ってくださると約束してくださっているキリストに助けを委ねる、そのような人生でありたいと思います。キリストの守りと導きが皆様にあることを祈り求めたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。